こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、清田隆之が恋バナ収集ユニット桃山商事の活動で培ってきた聞き取りの手法を生かし、20代から40代の一般男性たちへのインタビューを通じて、男性の生きづらさと男らしさの規範を掘り下げた社会学的エッセイ集である、自慢話や武勇伝のような分かりやすい自己演出を外し、日常の中で積み重なった感情や違和感を言葉にしていくことで、表面化しにくい男性性の実態を浮かび上がらせる点が特徴になっている。扱われるのは劣等感、序列意識、マウンティング、ホモソーシャルな関係、女性や他者への視線、そして弱さを語ることの難しさなど、現代男性の内面に入り込みやすいテーマである。ジェンダー論として読むこともできるが、同時に自分の言葉で自分を見直すための記録としても機能する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一般男性の語りを通じて可視化される男性性の内部にある揺れ、本書の中心にあるのは特別な成功体験や英雄来ではなく、普通の男性たちが自分の過去や現在をどう受け止めているかという語りである。ここで重要なのは、一般男性という括りが単に平均的という意味ではなく、自己主張が前面に出ない分、日常の葛藤や未整理の感情がむき出しになしやすい場として機能している点だ。著者は、整った結論へ回収するのではなく、話の揺れや矛盾を残したまま描くことで、男性の内面が一枚岩ではないことを示している。弱さを認めたい気持ちと、序列の中で不利になりたくない気持ちが同居していること、優しさと攻撃性が同じ人物の中に併存していることが見えてくる。こうした構成によって、本書は男性を単純に被害者とも加害者とも断定せず、複雑な現実として捉える視点を与えている。次に、男らしさの鎧を脱ぐことが自己理解の出発点になる。本書が繰り返し示すのは、男らしく見せるための語りがかえって本人の感情を見えなくしてしまうという問題である。強がり、理屈っぽさ、上から目線自虐を笑いに変える態度は、一見すると会話を円滑にするが、実際には本音への接近を妨げることがある。著者が注目するのは、それらの鎧を一旦外した時に本人が自分の感情をどう言語化し直せるかという過程だ。例えば、自己分析を通じて語り方を変えた男性の例からは、男らしく賢げに話すよりも、感じていることを率直に述べる方が結果的に自分らしさに近づくことがわかる。本書は、弱さを出すことを単なる告白ではなく、思考の癖を見直し、他者との関係を組み替えるための実践として位置づけている。さらに、マウンティングと序列意識が日常の会話や関係性をどう歪めるか、本書では男性同士の関係の中に潜む序列意識やマウンティングが繰り返し問題化される。そこでは、誰が上か下かを即座に判断しようとする癖が、会話の内容よりも立場の確認を優先させてしまう。著者はこうした振る舞いを単なる性格の悪さとして切り捨てず、男性が傷つかないために身につけた生存戦略として捉えている。だが、その戦略は長期的には自分の感情を押し殺し、言いたいことを言えないまま蓄積された不満を、より弱い相手や女性への攻撃に変えてしまう危険を伴う。つまり、本書が描くのは、序列意識が個人の内面だけでなく、組織や職場、友人関係にまで広く影響し、対話の可能性を狭めていく構造である。男性性の問題を社会的な力学として読む上で、この視点は非常に重要である。そして、子育てや家族の経験がもたらす成長と、消えない偏見の同居、本書のインタビューには、シングルファーザーとして子育てに向き合う男性も登場し、家庭の責任を担う経験が男性の認識をどう変えるかが描かれる。子供との生活は、仕事中心だった価値観を見直し、感情の扱い方や他者への配慮を学ぶ契機になりうる。その一方で、成長したはずの人物の中に、元妻や義母への職業差別的な見方が残っていることも示される。ここに本書の重要な特徴がある。著者は、家族を持ったから自動的に成熟するわけではなく、ある領域では成熟しても、別の領域では古い偏見が残り続けることを隠さない。男性の変化を単純な改善物語にしないことで、現実の複雑さを保っているのである。読者は、家族経験が自己理解を深める一方で、無意識の差別や価値判断を点検し続ける必要があることを学べる。最後に、発言を漂白しない編集方針が男性の本音を読み解く手がかりになる。本書のもう一つの大きな特徴は、語られた内容をきれいに整えすぎない編集姿勢にある。炎上を避けるために過度に言い換えるのではなく、実際に出てきた感情や偏見のエッセンスを残しながら、著者のコメントで全体の文脈を補っている。この方法は、読者にとって不快な言葉をそのまま受け取らせるためではなく、なぜその言葉が出てくるのかを考えるための余白を作るものだ。 男性の語りは綺麗に整形されるほど、かえって何を抱えているのかが見えなくなる。本書はその逆を行き、傷つきやすさ、加害性、自己弁護、反省が混在した生々しい語りを残すことで、男性性をめぐる議論を抽象論から現場の言葉へ引き戻している。ジェンダー問題を単純化せずに読むための方法論としても価値がある。結論として本書は、男性学やジェンダー論に関心のある読者はもちろん自分の中の男らしさに違和感を抱いたことがある人、あるいは男性との関係の中で言葉にしにくい息苦しさを感じてきた人に向いている。特に男性を一方的に批判する本でも自己啓発的に励ます本でもなく、日常の語りそのものを素材にして構造を考える点が特徴的である。そのため読後には男らしさをめぐる問題を個人の資質ではなく習慣化された思考や関係性の問題として捉え直しやすくなる。類書と比べた時の強みは、一般男性という曖昧で見落とされがちな層に焦点を当て、加害性と傷つきやすさの両方を同時に見せるところにある。単純な結論を出さず、矛盾を矛盾のまま残す誠実さがあるため、ジェンダーをめぐる対話を深めたい読者にとって、実用性と批評性の両方を備えた一冊として読める。ご支援いただける場合は、清田隆之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。